はい、こんにちは、左大臣光永です。日に日に春めいてきますね。龍安寺の桜は少しずつ花開いて、門前の楓はうっすらと芽吹いてきて、水際の雪柳も綺麗です。仁和寺の駐車場沿いの桜はもう満開に近いです。目白やうぐいすに増して、時折磯日踊りがひょろーっと誇らしげに鳴いています。あー、気分がいいなーと言っているようで微笑ましいです。本日は源氏物語の現代語訳を作っていますということで、その経過報告のような話です。源氏物語については10回目の配信となります。以前の配信はこちらのリンク先をご覧ください。源氏物語の現代語訳を作っています。第34条若菜城の終盤まで訳しました。春の六条院の蹴鞠の遊びの最中、猫が駆け抜けたはずみに御簾がすっと引き上げられてしまい、中にいた源氏の正妻女三の宮の姿があらわになる。その姿を柏木がたまたま見てしまい、なんと美しい人だと心打たれるという有名な場面です。貴重の木は少し入りたるほどに、内木姿にて立ちたまえる人あり。端より西の二の間の品菓子のそばなれば、紛れどころもなくあらわに見入れらる。勾配にあらん、古き薄き、すきすきにあまた重なりたるけじめ華やかに、宗師の妻のように見えて、桜の織物の細長なるべし。身ぐしの裾まで毛ざやかに見ゆるは、糸をよりかけたるようになびきて、裾のふさやかにそがれたる、糸美しげにて、七八寸ばかりぞあまりたまえる。御祖の裾がちに、糸細くささやかにて、姿つき、髪のかかりたまえるそばめ、言い知らず、あてにろうたげなり。猫の痛くなけば、見返りたまえるおももち、もてなしなど、糸おいらかにて、若く美しの人やと、ふと見えたり。ここで若くって言ったのは、文字通り若いというよりも、幼げである、子供っぽいということですね。女三宮を特徴づける言葉です。貴重のところから少し入ったあたりに、内木姿で立っていらっしゃる人がある。木座橋から西に二つ目の柱の間の東側の橋であるので、紛れようもなく筒抜けに中が見える。勾配重ねだろうか、濃い色、薄い色、次々に多くの衣を重ね着している袖口の重なり具合も華やかに、宗師の小口のように見えて、上は桜重ねの織物の細長に違いない。身ぐしの裾まで鮮やかに見えているのが、糸をよりかけたように後ろに引かれて、髪の裾が豊かに切り揃えてあるのが、まことに可愛らしく、地について髪が七八寸ほど余っていらっしゃる。御祖に対して、藻の裾が長く余っていて、とても華奢で小柄で、その姿も、髪がかかっていらっしゃる横顔も言いようもなく気品があり可愛らしい。猫が大層鳴くので振り返られた顔立ち、立ち居振る舞いなど、まことにおっとりして若くて可愛らしい人だなぁと直感された。ここで注目したいのは、柏木は女三の宮の姿を今まで見たことはもちろんないのに、なぜ初めて見る女三の宮がその人と分かったのかということです。それは内木姿であったからです。内木は女性の平服です。くつろいだ服装です。主君にお仕えしている女房たちは清掃であるカラコロモを着ています。そういう場所でただ一人くつろいだ内木姿であるということは、つまりこの人が女主人であることを示しているわけです。このあたり当時の風俗をうまくストーリーの中に組み込んでいて、うまいと思います。源氏物語の現代語訳を作っています。春の六条院での蹴鞠の遊びの後の帰り道、同じ車に乗り込んだ夕霧と柏木、柏木が女三の宮に同乗してしきりと語るのです。六条院様は紫の上様にばかり愛情を注いでおられて、女三の宮様をないがしろにしておられる、おかわいそうだと。それに対して夕霧が、まあそんなこともないだろうとなだめているという場面です。勢いに任せて突っ走りがちな柏木と、 どこか上から目線で冷めている夕霧の対比が良いです。第一部の遠野中将と光源氏の関係、内十条における仁王の宮と薫の関係とも重なります。三世代をまたいで人間関係の型が繰り返すところも源氏物語の見どころと思います。源氏物語の現代語訳を作っています。第34条若菜嬢を訳し終わりました。長かったです。若菜嬢若菜下の2条はとてつもなく長いです。もう気が遠くなるほど長い。宇宙の誕生から終わりまで書いてあるのかと思うぐらい長い。疲れ果てました。続く第35条若菜下は弥生つごもり3月末日の六条院の強者の場で柏木が女三宮を持って物思いに沈んでいる場面から始まります。柏木は3月の六条院の蹴鞠の時たまたま女三宮の姿を垣間見てからというもの、その愛しさに胸が塞がって悶々としておりました。そのままの流れで弥生のつごもり3月末の六条院の強者の場面となります。強者は坂田右肩に分かれて弓を射て優劣を競う遊びです。つごもりの日は人々あまた参りたまえり、生物浮くすすろあしけれど、そのあたりの花の色をも見てや慰むと思いて参りたもう。天上人どもも月々しき限りは皆前知りえの心、駒取りに片脇て暮れゆくままに、今日に閉じむる霞の景色も慌ただしく、乱るる夕風に花の影いとど立つこと安からで、人々痛くえいすぎたまいてと、春の終わりの遊びの様が描かれます。楽しい催し物のはずが、柏木は女さんの宮のことを思って一人悶々としているのです。弥生のつごもりは春の終わりの最終日です。今日のみと春を思わぬ時だにも、立つこと安き花の影かは、大志高知の三つね。今日が最後だと春を思わない時でさえ、まだ春の初めの方でさえも、立ち去ることが簡単である花の影だろうか。いや、花の影を立ち去ることはそうそう簡単なことではない。胸引き裂かれるものがあるのだと。行く春を惜しんで物浮い気持ちに駆られる、そういう一日ですよ、弥生のつごもりというのは。そこに柏木の女さんの宮に対する悶々とした思いが重なるわけです。人間心理と場面設定がよくマッチしていて秀逸です。また春の終わりは青春の終わりをも暗示しているでしょう。源氏物語の現代語訳を作っています。第35条若菜下に入りました。柏木が女三宮の猫をあれこれ手を尽くしてようやく手に入れて可愛がっている場面です。柏木は春の六条院の蹴鞠の会で源氏の妻女三宮の姿を垣間見ました。猫が走り抜けた拍子にミスがすっと引き上げられたのです。それ以来柏木は女三宮に夢中になり、せめてもう一度お会いしたい、あわよくばあのお方と一緒になりたいと悶々とします。しかし相手は天下の準大乗天皇源氏の正妻ですので、とても叶わない夢である。せめてあの猫を手に入れたいとなります。そこで猫好きの東宮から人捨てに女さんの宮に話を通してもらって、例の猫をまんまと手に入れて朝菜夕菜に可愛がっているという場面です。猫に女さんの宮を重ねて顔を覗き込んではニヤニヤしたり、懐に入れてみたり、猫好きの私でもさすがにこの場面は引きます。キモいです。柏木が少しずつ狂っていく様が生々しく描かれています。源氏物語の現代語訳を作っています。確定申告のためしばらく中断していましたが、またペースを取り戻していこうと思います。源氏が人々を引き連れて住吉に願ほどきの参詣に向かう場面です。願ほどきとは神様にお願いしていたことが叶ったから、神様にその報告と感謝を捧げに伺うものです。霊性帝が上位し、新しい天皇が即位して、源氏の孫にあたる若君が東宮となりました。これは前々から明石の入道が住吉の神に祈っていたことが実現に向かっていることです。源氏は明石の入道の先を見通す目に感心しつつ、 がんほどきのために住吉に参詣するのです。住吉参詣の華やかな様子が流れるような文体で綴られます。こういう場面は本当にうまいと思います。神無月中の十日なれば、神の伊垣に這うくずも色変わりて、松の下もみじなど音にのみ秋を聞かぬ顔なり、ことごとしき駒もろこしの楽よりも、あずま遊びの耳慣れたるは懐かしく面白く、波風の声に響きあいて、去る小高き松風に吹き立てたる笛の音も、ほかにて聞く調べには変わりて身にしみ、ことに打ち合わせたる拍子も、鼓を離れて整えとりたる方、おどろおどろしからぬも、なまめかしくすごう面白く、ところがらは増して聞こえけり。昼間の参詣の様子に続いて、夜通し行われる舞と歌の遊びの様子がゆったりと描かれます。よ人よ、遊び明かしたもう、20日の月はるかに過ぎて、海の表面白く見え渡るに、霜の糸をこちたく起きて、松原も色まがいて、よろずのことそぞろ寒く、面白さも哀れさも立ち添いたり。折しも旧暦の10月20日、松の木を覆う霜が夜明け前の光に映えて、いよいよ白く寒々とした感じが印象的です。そして翌日、人々は名残を惜しみながら住吉を後にします。千代を人よになさまおしき世の、何にも荒で明けぬれば、帰る波に来ようも口惜しく、若き人々を思う。千の夜を一晩の中に押し込めてしまいたくなるほど素晴らしい夜が、何をすることもないままに終わってしまった。寄せては返す波と競い合うように、住吉を後にして都に帰っていく、それも残念だと若き人々は思う。この楽しい夜が、素晴らしい宴がずっと続いてほしいのにという考え、ここは伊勢物語の歌を踏まえます。秋の夜の千代を人よになせりとも、言葉残りて鳥や泣きなん。秋の夜の千の夜を人よに込めたとしても、まだ言葉を言い尽くせずに鳥が鳴いてしまうだろう。千の夜を人よに込めたいと、それほどの素晴らしい夜の記憶、皆様にはおありでしょうか。私は昔あったような気もしますね。そして翌朝、住吉からの帰り道の様子もゆったりと描かれます。松原にはるばると立て続けたる御車どもの、風に打ちなびく下すだれのひまひまも、時はの陰に花の錦を引き加えたると見ゆるに、上の絹のいろいろけじめを着て、おかしき掛け番取り続きて、物参り渡すおぞ、下人などは目につきてめでたしとは思える。松原にどこまでも立て並べてある数多くの御車の、風になびく下すだれのそれぞれの隙間に見えるいだし絹も、時和木の陰に花の錦を添えたと見えるところに、各人の異界に応じて区別して色の違う上着を身につけて、趣味の良いお盆をそこに次々と回して、方々に食物を差し上げるのが、下人などは目を離さずに見入って、まあなんと華やかなことかと思っている。松の緑と女車のすだれの下に見えている女房の袖や裾の色とりどりな様を花と見て、松の緑と色とりどりの花の対比を描き出します。色彩のコントラストが見事です。源氏物語の現代語訳を作っています。紫の上が出家しようかどうしようか悩んでいる場面です。確かに自分は殿の寵愛を受けているけれど、後ろ盾は何もないし、年取ったら殿のお気持ちも離れていくだろうし、まして正妻の女さんの宮様に殿のお気持ちは傾いていっているし、いっそもう出家してしまおうか。でもそんなことを言い出したら殿に小賢しい女と思われるかもしれないし、とか延々と悩んでいる場面です。こういうね、人が悩んでいる場面を書かせると、作者は実にしつこく長くくどくネチネチと書きます。個人的には、やるならやる、やらないならやらないで、まず決めてから物語に参加してほしいと思います。 何も言わず、人に相談もせず、私は今日から出家しますと。で、勝手に髪を剃ると。そういうのがね、個人的には好きですね。しかしまあ、そうきっぱりとは割り切れない人の心の揺れみたいなのを書くことが文学の趣旨なんでしょうね。それにしても、源氏物語はくどすぎると思います。近日発売です。iOS 用、Windows 用アプリ、解説、古事記、1話2分。古事記を1話2分程度で解説した iOS 用また Windows 用アプリです。古事記全編を通して語っていきますので、部分的な切り取りにならず古事記の全体像を知ることができます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。発売中です。伊勢物語全125段、伊勢物語全125段をすべて原文と現代語訳で朗読し解説したオンラインアプリです。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。